それでは座ってください。主の皆を心から賛美いたします。イエス・キリストは昨日も今日も常しえにからなことです。私は主の罪のために十字架にかかって死んでくださり、そして3日目に蘇ってくださいました。この主にですね、期待をしながら共に御言葉から見ていきたいと思っています。今日はですね、先週ですね、九州の福岡からですね、仕事の都合で関西の方に来られました。友別浩一さん、ご家族がですね、今日は初めて礼拝に来てくださいました。まず歓迎をしたいと思います。ご長男さんがですね、今シエソに行っておりますけれども、友別浩一さん、奥様のお名前は佳代子さん、佳代子さんですね、はい。それから、ご長男さんは大和くんですね。戦艦大和じゃないんですよね。どういう字を書くんですかね、大和っていうの。人弁に。っていう、すいません、漢字が苦手なので、後から皆さん聞い取っていただきたいと思います。お父様はですね、大和教会だったですよね。大和教会の牧師さんをしておられます。で、愛ちゃんのお兄ちゃんですね。愛ちゃんの方がなんか、もしかしたら、愛ちゃんって言えば結構わかる人が多いんですけど、東京に行った人はね、友別愛ちゃんのお兄ちゃんですけどもね、茨城ですよね。茨城の方に引っ越しておられて、職場は摂津市だそうですね。で、今回一応ですね、兵庫の方に礼拝に来てくださってですね、まだ関西来て、間もないのです。茨城だったら京都も、それから大阪もね、近いので、多分生活慣れて行かれる中でですね、礼拝どこに行かれるかってことを決められるというふうに聞いておりますのでですね、まあ、ぜひですね、5月のためにもぜひ覚えてですね、お祈りいただければと思ってますので、よろしくお願いを、いたします。ですね。で、受付にですね、三越新聞の、最新号と、それから蜘蛛の字、の、11月号が出ております。それから三越に従う第2章ですね、先週届いたんですけども、亡くなってしまったので、また、5冊ほど、注文しておりますので、後ろの方にありますので、ぜひお買い求めくださってください。よろしく、お願いいたします。三越新聞の論説でもね、北島牧師がちょっと今回書いておられますけどもね、神様の特別な摂理ってことね、三越新聞、じゃあ三越に従う本というのが、今回、だから2011年の11月の1日の一応、まあ、発売になってるんですけどもね、秋元牧師が、開拓に示された時、それから最初の御子に従う本が出た時がちょうど14年で、そしてまだ14年経って、この第二章がね、出てきているってね、14年とか言ってましたけどもね、なんか不思議な、摂理を感じるってことも、書かれていましたし、特に今回はですね、ちょうど第2ステージ、セカンドステージってことを語られて、本格的な選挙の働きが始まっていくっていう、その中でね、この御子に従う第2章っていうのが、出版されたってことから、もう特別な神様の御心があるというふうに思っています。で、最近ね、東京アント教会ではね、第1コリントの3章のところからね、10節以降から、クリスチャンの裁きについてね、繰り返し、語られていてですね、クリスチャンの裁きはどこで来るかってね、観覧時代のちょうど最後ですね、キリストは地上再臨されるとき、その直後に、起こると思われますけども、そのときに、クリスチャンの裁きが起こる。で、クリスチャンの裁き、ノンクリスチャンの裁きはその後ずっと後なんですけども、ノンクリスチャンの裁きはイエス様を信じていないから、それより行いによって裁かれますけども、クリスチャンの裁きはね、行いで裁かれない。ただ、働きによって、裁きっていうよりも、評価されるって出てきてるんですね。で、その働きの中心っていうのは、神様の、いかに、キリストを土台として、神様の御子の人生を歩んだかっていうことからが、評価されるってことを語るんですね。で、私たちは、その神様の、評価を、極端にね、通信簿だったらね、5の評価をね、受けるためには、私たちが、神様のね、御心の内を歩み、ね、そして神様の御心に従って歩むときに、私たちの人生っていうのは、人の評価でなくて、神が正しい評価をしてくださる。ですね。ですから、この御心に従うってことからっていうのは、クリスチャンにとっても、最も大切な歩みの中心にあるってことですね。ぜひ覚えていただきたいと思います。ですからね、この御心に従う第二章ね、私も一応一通りも読んでしまいましたけどもね、皆さんも、読んでですね、実践して、 神様の恵み祝福を、ね、受け取っていただきたいと思いますし、主の御子の人生をですね、これからも、これからね、特別時代に入ってきていますので、歩み続けていただきたいというふうに思っています。それからですね、いよいよ来週の月曜日から、ヨルダンイスラエルチームがね、使わされていきます。で、私たちはですね、教会の歩みとしては11月が新年。多分2004年だったと思いますね。2004年の11月の時に、11月を新年としなさい。だったですよね。ですよね。だから、2004年の11月のイスラエル派遣の時に、出エジプトのところからね、この月はあなたの月の始め、年の始めとしなさいって語られて、11月が新年だって言われたんですね。で、その時、秋元牧師ね、語られたのはいいんですけども、ね、ちょうどその頃って皆さんご存知のようにね、まあ、多分、批判中傷がね、真っ只中だったとまだ思うんですね。で、また11月が新年ってね、また面白いことね、主の十字架言い始めたってね、絶対言われると思ったから、秋元さんね、明確に繰り返し確認を取ったんですよ。ですね。で、イスラエル派遣中にですね、あの時はすごかったんですけども、虹が出たり、雷が鳴ったりとかね、印のチームでもあったんです、ね。そして、ちょうどこのことが示されて、別動隊で、多分その、オリベ山かな、オリベ山で登って、で、そこで確認して、降りる間ね、の間に何かって言うと、虹を見せてくださいって印を求めたんです。で、それも、二重の完全な虹。で、時間的に見るともう夕方で虹が出る気配で全くなかったんですけども、そう、祈った瞬間に目の前にね、こう二重の虹が出てきて、あ、これはっきり主から来てるって確認ができて、何かっていうと、主の十字架の新年というのは、何かっていうと、11月からですってことになったんです。で、そこからね、いわゆる語られる、礼拝を持たれるのが新年礼拝になりました。で、そして毎年神様はですね、11月イスラエルの地を導いてましたけども、そこから、11月にイスラエルことってすごく意味があることになってきたんですね。で、イスラエル、それからガリラヤとは何を意味するかというと、実はイスラエルは神の国の象徴です。ですから私たちはガリラヤでね、新年礼拝を捧げますけども、これは何を意味しているかというと、神の国の民として私たちが1年を始めるってことなんです。それをある意味ではっきり私たちに意識づけるためです。私たちの戸籍はこの国じゃなくて、いわゆる天国にあるですね。天の住人として、神の国の民として、私たちはイスラエルから、ガリラヤから何かというと使わされていくですね。そのことを神様はっきりと語ってくださっているんですね。そして毎年毎年、神様はですね、新年の御言葉を与えてくださっていますですね。ですから、2004年の11月はそれか、だから2005年の、新年の御言葉が、いわゆるその、仕事に取り掛かれっていう、その御言葉だったんですね。で、翌年、だから2005年の11月が仕事に取り掛かれでしょ。で、2006年が、これはゼルバベル主の言葉だ。権勢によらず、能力によらず、私の霊によって、と番組の主が言われる。ですね。で、2007年が、何だったですか、皆さん。覚えてます？2007年の年頭の御言葉。詩編。イスラエル賛美を住まいとしておられる。で、2008年が、第一ヨハネ。5章の4節だったかな。信仰が勝利だっていう、御言葉ですね。で、2009年が、そう、ずれないんだよな。今2011年か。2009年が、なんだですかね。ヨシア記やね。うん。主の軍の将と今来ただ、来たでしょ。ね。ずれてないよな。で、2010年が、あれだよね。今日開いた御言葉だよね。2010年と今2011年、11月。あ、そうなんだ。だから、ちょっとややこしいんですけどもね。2010年の11月に開いた御言葉は2011年の御言葉なんだから。 だからその辺がちょっとね、計算しにくいですけどもね。で、これらの御言葉っていうのは、一年に与えている年頭の御言葉とともに、実はこれから私たちが、この地上に生きて死亡するまで、与え続けられている御言葉であるとも語られています。ですから、年頭の御言葉っていうのは皆さん、一年間の御言葉とともに、私たちがこの地上で、使命を全うしていく、その上で与えられている、与え続けられている御言葉であるということもね、ぜひ覚えていただきたいと思います。で、今年もですね、神様がですね、新しい年においても、御言葉を神様が用意してくださってますので、ぜひですね、期待して受け取っていただきたいと思いますけれども、今日はですね、この、今年与えられた新年の御言葉、このおびただしい大軍の上に恐れてはならない、気落ちしてはならない、ですね、この戦いはあなた方の戦いではなく、神の戦いであるからですね。ここからですね、御言葉から見ていきたいというふうに思っています。で、この文章というのはまずこの戦いっていう出てきます。ここで言うなら、アモン人とそれからモアブ人、ね、モアブ人とアモン人および彼らに合流したね、アモン人の一部が大軍が、おびただしい大軍が、イスラエルをですね、こう囲んだんですね。で、イスラエルの人々に関しては、自分たちの力で立ち向かうことはできない、絶対勝利ができないような不可能な状況の戦いを言います。ですね。で、私たちにこの戦いというのは何を意味するかというと、これはですね、昨年の、パトモスチームの時に、マケドニアの叫びって語られますよね。ね。で、マケドニアの叫びって語られて何を語られたかっていうと、宣教に出て行きなさい。で、今年のマケドニアチームで、ね、祈り込み、チームが導かれて、そして、その後の白馬キャンプの後に、セカンドステージって語られましたね。本格的な、いわゆる、宣教の扉、宣教の働きが、開かれた、ね、それ働きが始まったってことを語られました。まあ、その間にね、東日本大震災が許されましたけども、それも特別なことだと思います。いわゆる、黙示録が開かれたって言われてます。黙示の時代に入ってきたって言われてますからね。だから、特別な時代に入ってきた。で、この戦いというのはまさに、その本格的な宣教の、宣教における戦いですか。このことを意味しています。これから来る、いわゆる、週末のリバイバル。週末のリバイバルというのは明確にね、そのパトモスチームで神様が語られて、この観覧時代の前半に、いわゆる週末のリバイバルというのはやってくる。ということで皆さん、間違いなく私たちの時代に、観覧時代、7年間の観覧時代に入るということですからね。だから私たちは目を覚ましていなければならない。そして与えた使命を全うしていく必要がある。で、そのね、本格的な宣教の戦いが始まったということです。で、戦いだから、賛美隊とかね、感謝の戦士とかってね、戦いの言葉がね、神様与え続けておられますけどもね、これぜひ覚えてください。ですから、この私たちの言ったこの戦いというのは、本格的に始まったこの宣教、その働き、宣教の働きのため、そこに入れてくる戦いのことを見せます。で、この戦いはあなた方の戦いじゃないって。ないってことです。だから本格的な宣教の働きは私たちのいわゆる力とか能力、知恵などによって、また経済力などによって、何かというと、成し得る戦いでもなく、働きでもないということです。ね。あなた方の戦いではないとはっきり言う。そして、ね。神の戦いであると。これがね、大きなポイントになります。 ね。あんまりこっちに動かしたらいかんのかな。はい。そして神の戦いですね。これぜひ覚えてください。で、この時に今年の年頭の御言葉で語られた神の戦い。だから私たちが本格的な宣教をしていく時に、おびただしい大軍の上に恐れてはならない、気落ちしてはならないって語られていることは、恐れるような、気落ちするような事柄が、私の人生、宣教の働きの中で許されてくるってことなんです。今までなかったような極端な言い方するなら、このヨシャパテたちが、またイスラエルの、民たちが、陥ってしまった絶対絶命のような状況が起こってくるってことです。でもその戦いは、あなた方の戦いじゃないから、その後聖書書いてありますよね。ね、この戦いはあなた方の戦いではないって重要な説。しっかり立って動かずにいよって言われました。ね、あなた方の戦いじゃない。だから自分たちの違いと知恵で戦っていくなって。あなた方がすることは何かで、しっかり立って動くなって言われた。ね。ね、そしてね、あなた方と共に主の救いを見なさい。ユダ及びエルサレムの恐れてはならない、気落ちしてはならない、明日彼らに向かって出現せよ、主はあなた方と共にいるというからです。これぜひ覚えていただきたいと思います。ですね。で、神の戦いということを語られましたけども、神の戦いのポイント。だから、神の戦いにするポイントね。私の人生の中に、様々な問題とか、それから困難が起こってきたときに、実はこの御言葉の適用を私たちはその問題や戦いに適用することができるんですよ。私たちが許されてくる様々な問題や困難のときに、自分たちの知恵や能力や力によって対応してしまうと、この戦いはあなた方の戦いになるんですよ、皆さん。そうすると何かっていうと、それは、まあ決してとは言いませんけどね。ある程度ね、なんか問題の解決を得ることができるかもしれませんけども、圧倒的な主の勝利を何か見ることってはできない。で、それを神の戦いにする大きなポイント。ね。それは何かっていうと、この第二歴代書20章のね、ヨシャパテたちの歩みを見ればわかります。ですね。二つのポイント。これはね、年頭の御言葉で言われましたけども、一つは、徹底して神に聞き従う。これを土台にしっかりと置くということです。それから二つ目が賛美隊です。感謝とね、賛美を徹底させる。ということを神様は語って、くださいました、念頭ね。で、この第二歴代史のそのイスラエルがそのおびただしい大軍に立ち向かうときに、神は彼らの祈りに応えられて、預言者を通してね、預言の言葉を通して語られました。だから今日は触れませんけども、だから預言の賜物って非常に大きなポイントを持っているわけなんですね。で、語られた言葉はもちろん吟味が必要ですけども、吟味して、そして受け取って従う。語られた言葉に、イスラエルのためは何か、ただ聞いて、そして、自分たちには立ち向かう力がない。そしたら神様の言葉を与えたんです。この戦い、あなた方の戦いじゃなくて、神の戦いだ。ね。足をここに登っていけって。で、敵もやってくるって。で、そしてここで、あなた方は、鉢合わせになるって。でもね、あなた方はそこで何かっていうと、イエーイとかね、槍で戦うんじゃなくて、この戦いであなた方は戦うんじゃない。あなた方はしっかり立って動かずにいなさいって。主が共におられるから、主の救いを見なさい。主の勝利を見なさいって言われたんです。で、その時彼らは何をしたかってね、主の言われた事柄の通りに彼らは従っていく。まあ、その前にね、言葉を受けた時に彼らは心から主を礼拝したんです。心から主を賛美して礼拝をしたんです。で、ね、それが18節以降に書いてあるでしょ。それで、ヨシャパテは地にひれ伏した。神の言葉を聞いた時に、ね、絶対絶命の中で神の言葉が与えたときに、その言葉を信じて地に比例して、ね、ユダヤのすべての人々、エルサレムの住民も主の前に比例して主を礼拝し、ケアデルク コラ族のレビたちが立ち上がり、大声で張り上げてイスラエルの神に主を賛美した。礼拝を捧げて賛美を捧げたんです。そしてね、ヨシャパテがね、力強く立って、神が与えた言葉、そして預言者を信じて勝利を得なさいって言った。そして、主の語った言葉に従いながら、彼らは軍隊を率いて、敵に立ち向かっていくんですけども、絶対考えられないことをやったんですよね。兵の一番前に何かって、主に感謝せよ、その恵みは常しえまでっていう、主を賛美する賛美隊を一番前に置いたんです。槍やね、まあ、この時は鉄砲なかったと思いますけども、武器を持ってる、いわゆる兵隊を一番前に置いたんじゃないんです、皆さん。武器は何も持たない。しかし、感謝と賛美のね、武器や武具で武装された賛美隊を何かっていうと、一番前に置いたんです、皆さん。そして彼らが心から主に向かって、主に感謝せよ。その恵みは常しえまでって。で、彼らが賛美の声を上げた途端、何が起こったかってね、その大勢の群衆が一瞬のうちに打ち砕かれていって、圧倒的な勝利が現れてきた。で、この時ね、ヨシャパテたちイスラエルの民がやったことは何かっていうと、その言葉に言われた通りに従って出て行ったんです。そしてその先頭に何かっていうと、死を賛美する者たちを置いたんです。それが何かと。圧倒的な勝利を表すポイントであったということですね。ぜひ覚えていただきたいと思います。で、私たちはね、いろんなところで、賛美をさせていただいているときに、本当に賛美隊って、こういうことなんだなということをですね、最近、よく思わせます。私たちもね、いろんなところで、障害者の、訓練施設とか、いろんなところで賛美させてもらってますけどね、今週も行きますけどもね、障害者の施設のところでは、なんだっけ、エシュリンちゃん、多動症と、もう一つ何ですか、自閉症ね。うん、で、私が行ってるその作業所にも、非常に強い自閉症の子がいて、私たちがコンサートするときに、他の人は座って聞いてごられる、いるんですけども、座って一緒にこのコンサートを聞けない。何かと一緒に、人を合わせることができない。で、そういう子が、いましたですね。ところが私たちが繰り返して賛美隊としてコンサートをする形になった時に私たちの歌に合わせて一緒に歌を歌ったり、それから一緒に何か行動することができるようになったんですね。で、それを見て施設のね、担当者の方が驚いてね、こんなことは今まで一度もありませんでした。で、自閉症の子とは他の人と一緒に行動することができない。そんなのに、彼がそれを初めてしたってね、すごい担当の人が驚いていましたね。で、最近ではね、行ったら終わりがけに時々挨拶してくれてね、今日ありがとうございましたって、また来てくださいとかですね、本当にね、人間的な力では到底無理だった病気が、私たちが、決してね、兵庫フレデ教会のね、賛美隊はうまい。素晴らしい。どこ行ってもね、素晴らしいコーラスって言われる。若干の耳がね、こう、なんか痒くなってくるんですけどもね。今週の先週の金曜日もね、野瀬町にあるところにですね、老人施設の方にコンサート行ってきたんですけどもね、まあ、担当の方がね、歌う前にプレッシャーかけてくれる。で、何回目ですかね、だから10回目と覚えてると10回目、もう10回目になるんですかって、毎回、美しい声で、素晴らしいハーモニーでってね、言ってくださると、私たち自覚がないから何とも言えない雰囲気なんですね。で、またその日はですね、その担当の特に私は牧師さんの声が好きでてね、って言われると、その時めちゃんこ、今もそうなんですけど、喉の調子が悪くて声が出へんのに、余計緊張しちゃって、ね、歌う時ね、まあ楽しんで歌いますけども、神様は恋愛するんですけどもね、音外したりとかね、声が出なくなったり、はーって裏返ったりとかね、してコンサートやってるんですよ。ね。ところがね、この間金曜日はね、素晴らしいことが起こりましたね。コンサートが終わった時に、担当者の方がですね、実は私午前中にお腹の具合が悪かったって。で、なんでお腹の具合が悪いかわかんない。なんか自分は体が体調が悪いわけないけど、すごくお腹の調子が悪くて。ところが、その、 あの兵庫、ね、の, このコンサートの聞いてる中で終わったらびっくりするぐらいお腹がね全然痛くない良くなってるって。だから本当になんかこのゴスペルとか賛美にはなんか素晴らしいものがあるなってね、まあ、最後にね宗教を超えてってね言われてますけども、まあ私は宗教なんか信仰なんですけども、本当にそこに神様が働いてくださって、お腹の体調が悪かったねその担当の方が癒しが起こりましたね。それから昨日は月に1回滋賀県の大津でねゴスペルの集いをしてるんですけどもね、路上ライブしてるときね、学生さんたちとキリスト教のことがなんかにして質問してきてね、そこで福音を語ったりとか、それから2時からやるんですけどね、1時半前にね一人のね女性の方が杖を持ってもうちょっと障害が持っておられる方なんですけども来られて、なんか間違ったかなと思ったんですよ。だってまだチラシも何も配ってなかったから、いきなり入ってこられて、そしたら先月そのチラシをもらったんだけど先月ちょっと忙しくって来れなかったから、来月だから今月ですね行きたいと思って来たって、ね、35分ぐらい前来てね、ずーっと練習してる時からね座ってくれたんですけどね、1時間半40分なんですかねコンサートはね、まあ証入れたりビデオ入れたりメッセージ入れたりしてですね、最後まで聞いてくれてですね、すっごい喜んで帰ってくれました。イエス様信じませんかって言ったら、まあ、それはちょっといいですって言われたんですけどねただすごいゴスペルに関しては触れられて、私も一緒に歌いたいって、で皆さんがすごくなんか嬉しそうに楽しそうに喜んで歌ってる姿が印象的で、私も一緒に歌いたいって、でちょっとこう障害があるんですけども大丈夫ですかねとか、いや大丈夫ですよって一緒に歌いましょうみたいな感じで話をして、まあ、来月はねちょっと草津の方のイオンモールでするから、まあ、そっちの方にも来たいってことを言ってましたけどもね、本当に私たち一人一人がこうなんていうんですかね、歌のうまさとか下手さとかって見るのってねこう落ち込んだりねこうあれするんですけども、ただ本当に神様が賛美隊を立てたって言葉に立ってね私たちが従って御子のところに立つなら本当に神様がこの働きをなされし技が起こってきますよ皆さんね。でこれからね、素晴らしい神様の恵みの技がこの働きの中で起こってきます。で決して私たちの力だから皆さんねやらないでね、この戦いはあなた方の戦いではないって言ってるから皆さんの戦いにしちゃダメなんですよ。徹底して神様に従って賛美したいとして歩んで神の戦いにしなくちゃいけない。今年この御言葉が与えられて大きくこの御言葉が動き始めた一つの例がありますよね。日本での個人の働き。で、今週の金曜日に、秋元牧師、沖縄に行かれます。で、沖縄で、皆さんご存知のように、沖縄のね、エルサメ教会に、社会福祉法人の理事の方がいらっしゃって、その、方が、すでに社会福祉法人の資格を持っておられますから、その分室として、個人の働きを具体的に始めます。福島ですね。で、その具体的な話し合いが、今週の金曜日沖縄で持たれるんですね。で3月17日に阪神じゃなかった東日本大震災が起こった時に秋元牧師がすぐに神様に示されたことからが、日本でも個人をスタートさせなさい、日本で個人を働きすることからが神様の耳の御心だということを確認取れたんです、ね、だから何かというと秋元すぐ個人のスタッフの方々に神様に示されましたと、で日本での個人の働きを始めますと。だからそのためにはどのようにしたらいいのかと算段してください、準備をしてください。でそのためにまあ、いわゆるそのどういうふうにしたら始められるのかということをちゃんと調べて祈って、それからまあ、いわゆるそのこういうふうにやりますみたいな感じの提出してくださいということを秋元牧師は個人のスタッフの中にこう言ったんですね。そしたらですね、皆さんご存知でね、まあ、秋元牧師も言ってますけどもね、天に帰るまでこれは言い続けるとか言ってましたけどもね、どういう答えが返ってきたかっていうと、個人の働きからね、個人が言ったのは、いや、日本での個人の働きは無理ですっていう答えが返ってきたんです。無理ですって答えになってきた。で、それはね、なんで無理だったかっていうと、一つは社会福祉法人の取得の問題です。ややこしいとともに、申請しても数年、最低でも数年かかる。で、それからもう一つの問題は、日本で個人をするんだったら、土地とか建物を購入しなくちゃいけない。もしくは借りなくちゃいけない。で、それには、まず買うのになると、数億のお金がかかってしまう。 で、それだけじゃなくて、そしたら子供をいわゆる引き受けると、そこにもちろんスタッフが必要になってきますよね。で、それがそのための生活が、そうなると毎月の維持費がかかってくる。で、この3つの点で何かと、人間的には無理だ、不可能だって判断した結果、日本での個人の働きは無理ですって判断だったんです。そして今個人としてできることからは、すでに働きを始めている社会福祉法人の方々の、その、いわゆる児童施設に関して私たちは献金をすることですっていう答えが返ってきたんです。で、それでね、秋元牧師ね、と思ってね。で、担当者、責任者一人一人にこういう文書が回ってきたんですけども、皆さんこれは承知していることですかって一人一人に確認したら、みんなが、普通ね、みんなね、これあんた方が承知していることですかって、こういう話をすると何かあるぞと思ってね、みんなこうなんかこう疑うんだけど、みんな素直に、はい、はい、はい、はいって、みんな全部担当者が、はいって返事したんですって。で、それで秋元牧師がね、何かっていうと、神は御心だって言われた。で、可能か不可能かが問題じゃなくて、大切なことからは、神が御心されているか、御心されてないかなんだ。で、これは神の御心だから、ゴーなんだって言われたんです。でも、もしあなた方が無理だって言うんだったら、違う形の中で日本の個人の働きを進めますって話になったんです。で、もちろんそれがはっきり分かって、皆さんね、責任者の方々すぐに悔い改めてですね、何かというと、神の戦いにしたんです。で、そのまでの無理だって判断はどこかというと、神の戦いじゃなくて、あなた方の戦い、ここまでだから下ろしてこなかったんです、皆さん。状況を見てしまって、そして不可能って判断してしまって、それは無理でしょう。ねえ、だってこれないもん。もう天のお父様いっぱい持ってますけどもね、丸がない、丸じゃない、お札がないね。で、ところが、はっきり神の御心だってことを確認できて、みんながね、わかりましたってことで、神様に聞き従う形の中で、ならわかりました、神の御心だから、日本で個人を始めます。できますって受け取って、信仰の踏み出しをしたんですよ。そしてもしも、悔い改めてね、そして感謝して、歩み始めたら何が起こったかって、その、2週間後ですよ。秋元牧師がアメリカに行った時に、フォーエバー21のね、会長さんと社長さんと、会食者でしょ。で、そこで何かっていうと、関わりが開かれて、全面的に、個人の働きに関して、サポートしますって言われたんですから。で、社会福祉法人もね、すでに、沖縄にその方がいらっしゃって、で、調べたら、取らなくて分子ですぐできると。で、後から調べたらね、もちろん知らなかったからですけども、国と県でね、まあ、ちゃんと個人ですと、児童施設がね、うまく回るまではね、1年ぐらいは私たちの方でちゃんと見れなくちゃいけません。それはちゃんと順調に乗り始めたならば、国と県が9割負担してくださる形になる。そうすると、個人の方で負担するのは1割なんです、維持費はね。で、そうなると、何かっていうと、できないと思った事柄が、一つ一つ不可能と思った事柄が、神の戦いにしたときに、それが可能になってきたんですよ。で、まさにこの日本での個人の働きは、あなた方の戦いじゃなくて、神の戦いだった、あれは念頭の御言葉の、はっきりとした成就の表れなんですよ。で、これからね、このような働きが、各教会、各部門、そして皆さんの一人一人の人生の歩みの中にも、起こってくるんですよ。絶対無理、絶対不可能って、と思った、そこに皆さんが、神に聞き従い、賛美隊として徹底して感謝して賛美していくなら、神の戦いになるんだもん。そしたら、圧倒的な勝利の差が表されていく。ね、トマヤさんとしては福岡から来られましたけどもね、コスタ牧師のご神、牧師夫人もね、あれも奇跡ですよね。韓国でね、うちの妻が明かししてましたけどもね、私の同級生って妻が言ってましたけども、多分、コスタ牧師の奥様は私と同級生ではないかなと思うんですけどもね、その辺はいいですけども、いわゆるそのほら、脳の障害でね、で、血管が破れてるところが非常に危険なところでね、すぐに手術ができない。プロジェクトチームを作って、 どうするかどうするかって悩んでる間に何かっていうと、教会で祈り感謝して、そして言葉を受けてね、徹底して信仰の対応したら奇跡起こったでしょ。お医者さんがびっくりして、もう一回なら手術する前に検査してみようと思ったら、何かっていうとその後はあるけどね、完全に癒されてたってことが起こってるじゃないですか。神にとって不可能なことは何一つない、聖書にあります。でも私たちが自分の力で立ち向かうとするならば、不可能なことはいっぱいあるんです。山ほどあるんです。でもいいですか、私たちが神様に徹底して聞き従いながら賛美隊として、私たちがこの神の戦いとして歩んでいくときに、私主の国の将として今来たんだ、イエス様ご神が先頭となって神が戦っていかれるんだもん、ね、これほど強い味方っていうかね、ね、いないんです皆さん。だから私たちは言われたことを言われた通りやるんですよ。エリコの城壁が7度もあれって7度もある、で7日目は7度もあって、えいって言えって言われたら、えいって言うんで、それだけで何かで城壁崩れるんだもん。えって思うぐらいね、嘘って思うぐらい神の技と栄光はね、表されるんですよ。で、聞き従うことが何かしら、確かにね、私たちのね、思いとか考えが多くの場合妨げたりする場合があります。だから祈ってください、祈ってください。従うことができるように、正確に神の声を聞くことができるように、そして主の御心を行うことができるように、祈りは神様が私たちに与えている特権であり、祈ることを通して実は私たちは神の御胸の内を歩むことができる、従うことができるということです。これもぜひ覚えていただきたいというふうに思います。これからもね、神様がですね、この戦い、あなた方の戦いでは神の戦いだってね、今年年頭御言葉語られて、その御言葉の実証をはっきりと群れ全体の中で与えてくださいました。私もね、今年はこの御言葉の助手をいっぱい受けさせてもらっています。ここ 3,4 年私海外選挙に行ってなかったんですけどもね、今年この御言葉になって、もうすでに3回行ってますもんね。アメリカに行って、パトモスに行って、それから韓国にこの間行ってきました、ね、そしてヨルダン一緒にチームにね、行けたら4回目 ね。でこういう派遣もし行くならば、ね、まだ諦めてないんですけどもねだって不可能なこと神様、だってパトモス行った時も私の場合全く不可能だったから、お金全くなかったのでね。ただ面白いこと、御言葉あったでしょ。でそれからこの御言葉あったし、私個人に関しても神様の聖書に御言葉があったの。 でもね、人間的に言うと、あ、無理やなって、このパターン、このパターン、このパターンで来ると、今までのパターンで来るといけない、で現状もそうだと思って、人間的に諦めるんですけども、例は違ったんですよ。でも、あ、そうだ、人間的に不可能だから、こういう時神の奇跡が起こるんだっていう内側の中に確信があったんです。でそしたらね、びっくりするよね、教会の経済が支給されたの、その時だけ、その時だけってしてですね、その時も、ね、言葉を大切にしないとね、これからも祝福され続けるの。そして何かっていうと、本当にびっくりしましたよ。私、教会から使わされていったから、教会の経済が支給されたね。誰も私にとって奇跡なんですよ。だから皆さんの人生にも、実は、ね、気づいてないかもしれないけど、神の戦いとして勝利が表せるということいっぱいあんねん。で、まだ表せなかったらね、徹底してください。神様の声に聞き従い、賛美隊として感謝のために徹底で主を礼拝すること、主をめたたえること。で、そのことを通してね、はっきりと神の、ね、勝利の技、栄光の技が表されてくる。で、この御言葉とともに皆さんね、さらにね、この、10月、それから新しい、年をね、迎えてね、さらに新年の御言葉をですね、受け取ってね、これからも歩んでいただきたいと思います。お祈りします。聖霊様、あなたの届きなど、神聖に導きありがとうございます。今日もこうして、共に御言葉を通して学ぶことができたことをありがとうございます。また、聖霊御神が共にいてくださって、お一緒に御言葉を通して語り、くださったことをありがとうございます。いよいよ、新しい年を迎えようとしています。最後の年度末において、さらに私たちが感謝と賛美を強めながら、あなたの良き してくださった良きことを何一つ忘れなとありますから、一つ一つ、再び感謝を下げ、賛美を下げながら、 あなたを褒めたたえていくことができるように、感謝と賛美と従いの中で、どうか私たちが御子のところ、御子の場所で新しい年を迎え、そして新しい神の霊の吸い掛け、そして新しい神の言葉を受け取っていくことができるように、主を助けてくださいますようにいたします。特にこのさらにこの御言葉を受けるための祈りを強めるように語られる方がいらっしゃっています。そしてこのあるなんか語りかけというのを受け始めている方がいらっしゃるんですけれども、その霊的な耳というのをさらに主が開くように語っています。そのためにさらに祈りを強め、また感謝と賛美を強めていきなさいと主はされます。そしてこれあなたが忙しいことを知っていると主はされます。その他中でさらに祈るように感謝するように確かに主は導いていると主はされます。その時今受け始めているその神の語りかけというのははっきりと、そしてまっすぐにこのあなたのこの霊のうちに届けられてくると主はされます。またこのあなたのしようとすることを主に委ねなさいというこの御言葉を何か語られている方がいらっしゃいます。でその方はこの何かこう計画を持ってこの働きをこう進めようとしている方がいらっしゃるんですけれども、その事柄を主にまず委ねるように主は語っている方がいらっしゃいます。で主に委ね、主からのものとして受け取って、それをこう従っていきなさい。そうすることを通して、そのあなたご主人が今なそうとする事柄は非常にこの神の御手の中で祝福され、そして神のこの勝利と栄光が豊かに表されていくと主は されます。で主のものとして受け取って歩むときに、こう確かにこう問題が許されてくるんですけども、そのものの種の中で圧倒的なその勝利と解決をその中で見るとしはされます。それでは癒しの時を申します。病んでいる方、傷んでいる方がいらっしゃったらですね、共に心を合わせてお祈りしたいと思います。愛する様、あなたの尊きなど審査を導きをありがとうございます。昨日も今日も、そして常しえに変わることならなとおしんが、その恵みの御手と審査を導きの御手をもってこの田中におられることありがとうございます。またあなたは十字架の上で全ての病を癒してくださいました。癒しにされる主が今お少々の病んでいる、傷んでいるところに触れて去っていることをありがとうございます。どうか癒しを与え、奇跡を与え、解放を与え、あなたの恵みの御業を豊かに表してください。イエス・キリストの名によってお少々の体を精神に働いてくる病の力と病の霊をイエス・キリストによってその力で縛られた。イエス・キリストによって病の霊に命じるお少々の人生の力を今すぐさ。イエス・キリストの名によってお少々の体と心を今健康な状態に戻りなさい。イエス・キリストによってお少々の体と心を癒され。癒され。イエス・キリストによってお少々の体と心に主の癒しを宣言する。おー、ラバラバラバラバラバラ。で、このなんか、目のちょっと奥ですね。奥の方がなんかこう、痛みがある方がいらっしゃってますけども、そこに主が触れてくださいました。癒しを受け取っていただきたいと思います。それから、左耳が少しなんかこう、炎症を起こしているのがちょっと聞こえにくくなっている方がいらっしゃいますけども、そこに主が触れてくださいました。癒しを受け取ってください。それから、喉ですね。喉だと思います。気管性をちょっと痛めている方がいらっしゃいますけども、そこにも主が触れてくださっています。癒しを受け取っていただきたいと思います。それから、鼻に炎症がある方がいらっしゃいますけども、そこにも主が溢れてください。ちょっとなんかアレルギーの症状が出ている方だと思うんですけども、それを主は癒してくださいました。受け取っていただきたいと思います。それから、膝か足首かちょっとどっちかわからないんですけども、ちょっと、なんかちょっと捻挫をしたのか、ちょっと筋を痛めている方がいらっしゃいますけども、そこにも主が溢れてくださいました。癒しを受け取っていただきたいと思います。イエス・キリストによって、お少々の体と心が癒されたことを、イエス・キリストで宣言し、イエス様、あなたの癒しを感謝します。イエス様の名前で称します。アーメン。お出しください。共にハレルヤ賛美して祝福を持ってありがとうございます。声願わくは主イエスキリストの恵み、主なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一層とともに、また愛する家族とともに、今の後も常しえまでも豊かに、そして限りなくありますように。アーメン。では座ってください。